皆さんこんばんは。この良い羊飼いの例えは先週の続きです。羊飼いたちは毎朝羊小屋に行って羊を呼び出し野原に放つが、その群れに万が一のことが起こった時は羊飼いは命を懸けて戦います。そして夕方小屋に帰ってくるまでその安全を守る、これが彼らの仕事でした。聞く者たちはこの習慣をよく知ってたんで、この話を聞いてすぐに理解したことでしょう。ごく当たり前の風景でした。この羊と羊飼いの例えは聖書では至るところに出てきます。それほどに近しい動物だったんですね。そしてその古典的な例が詩編の23編ということができると思います。ところでこのヨハネの10章の例えは一人一人のことというより、ある集団を指して語ろうとしていたのでした。それはこの羊という言葉が全部複数形になっているからです。英語は単数複数が同じシープですが、ヘブル語は違うんですね。さてこの説教の中には何種類かの人が登場します。まずイエスご自身が言っているように、羊飼いはイエスです。11節、私は良い牧者ですとあるからです。そして1節、誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗ですとある。この盗人、強盗、これは一体何かというと、偽メシアのことでした。当時はこういう偽指導者的な人が多かったようです。盗人と強盗の違いは、こっそり忍び込むのが泥棒、そして強盗は暴力に訴えてでも強奪するやり方の人。実際イエスが来られる前にはメシアのように振る舞って指導権を奪おうとした人もいましたし、暴力に訴えて国を建設しようとした人もいました。そんな人たちのことをこの言い方でイエスは表現したんですね。そして羊は主の民を表しました。主の民は主の声を聞いて主に従うんですね。さらに雇い人というのも出てきます。12節、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりしますとある。この雇い人です。彼は盗人でも強盗でもありませんでした。彼らは略奪者としてではなく、元は主人に代わって世話するためにこの小屋に入ってきたはずの人でしたが、彼らは咎められてます。その咎めは奪われたとか襲われたとかいうことに対する咎めではありませんでした。それは臆病と利己主義に対する咎めでした。イエスはここでこれまでイスラエルに起こったいろんな歴史と日々の宗教生活について批評されてるんですね。ところでこの中の最も大切なポイントはやっぱり牧者についてでした。それはもちろんイエスのことです。この方はどういう方なのか、まとめるとこうなります。牧者は2節、まず門から入ります。3節、羊たちはその声を聞き分け、牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。4節、羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからですとあります。牧者は羊の先頭に立ち、羊たちは彼についていくんですね。そして7節、私は羊たちの門ですとある通り、イエスは羊たちの門なんです。そして8節には、私の前に来た人はみんな罪人であり強盗です、羊たちは彼らの言うことを聞きませんでしたとあるので、本当の 指導者、羊飼いはイエスだけだということ。そして9節、誰でも私を通って入るなら救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけますとある通り、イエスは命を守り、また食料を与える道だということです。そして10節、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですとありますから、イエスは羊に命を与えるお方。そして11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。さらに14節、私は私のものを知っておりとあるので、イエスは羊を知ってる、そのために命を捨てるって。さらに16節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます、それらも私は導かなければなりませんとある通り、他にも小屋を持ってて、そこの羊も導かなければならないと言います。そして最後に18節です、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威がありますとある通り、イエスは自分から命を捨てるし、自分の命を自分で取り扱うことのできるお方なんですね。ここではイエスがどういう方かというのを今バッと言いましたけど、17項目挙げて述べられているわけですが、これを4つにまとめるとこうなります。イエスはまずユダヤ人の歴史を説く鍵でした。そしてユダヤ全体がですね、一体どっちを向いたらええんかということを指し示す、その権威を持つ唯一の方でした。これが一つ目です。そして二つ目は、イエスはご自分にはご自分の羊を新しい牧場に引いていく務めがあると主張されたんです。今よりもっと深い啓示を与えるということ、そしてそれを表しているのが詩編の23編の3節の言葉です。主は私の魂を生き返らせという言葉です。つまり羊を支え、羊を元気にするんですね。そして3つ目が、イエスがもうすぐ与えようとしておられる十字架の死、これは自分から進んで羊の身代わりになる、そんな死であるということを宣言されます。それは羊にご自分の命を与えるためのものだって。そしてそのことはその後の復活で全て明らかになるんですね。そして最後4つ目が、イエスが牧草としている羊はユダヤの羊だけではないって、他の小屋にも他の羊がいて、それが後から加わってくるから群れはもっと大きくなっていくよということを言われました。これが羊飼いについてでした。そしてその次のポイントは羊になります。羊というのは主の民、そしてそれについてはこんなふうに記されています。3節、羊たちはその声を聞き分けます。4節、羊たちはついていきます。5節、しかし他の人には決してついていかず逃げて行きます。8節、私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です、羊たちは彼らの言うことを聞きませんでしたとある通り、羊は羊飼いだけについていく、他の人にはついていかないということなんです。そして9節、私は門ですとあります。誰でも私を通って入るなら救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけます。こうある通り、羊は羊飼いに守られてる間は安全やし、食べるものに困ることもないと言います。そして特にこの最後の9節、これは羊飼いのこの独特な優しさと思いやりが丁寧に表されています。 彼らは羊が出入りするその入り口に立って一頭ずつ数え、またよーく調べて通すんですね。そして元気かって、たくさん食べてるかって。羊にとってこの羊飼いというのは安全と自由を得るために、そしてまた自分に必要なものを得るためにはどうしても通らなければならないもんだったということです。生きるも死ぬも羊飼い次第。羊はそのことをよく知ってるし、また羊飼いも羊をよく知ってる、そういう相互関係にあったんですね。ここで雇い人についてもちょっと見ておきたいんですが、雇い人には4つの特徴があるとなってます。12節、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいますとある通り、羊飼いとは違ってですね、彼らは羊の世話をするという最終的な責任を取るつもりがないんですね。彼らは基本的には臆病者です。だから何か危険が迫ると逃げてしまう。そして13節、彼は雇い人で羊たちのことを心にかけてないからですとある通り、彼らの関心は報酬を得ることであって、羊に特に関心があったわけではないということです。実はこの雇い人という言葉でイエスは祭司たちを表そうとしていました。というのは、これは10章ですけれども、この後の11章のところでラザロのよみがえりというのがあるんですね。そこで彼らはこんなふうに論じているからです。ヨハネの11章の48節、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。ここから彼らはまずイエスの成功を恐れてたということがわかります。そして彼らはそのことで自分たちの受けるマイナスを心配してたわけです。その中でもです、この言葉の順番から自分たちの地位の低下が彼らの最大の関心であり、自分の国の人たちの生活というのはもう二の次だということがわかります。自分たちに任された人たちの霊的な平安とか安心とか安全とか安定とかなんかよりも自分の利益の方がよっぽど大事だったということです。ここから、まあ、今いくつか出てきましたけれども、登場人物についてそれぞれ3つのポイントで見ていきたいと思います。1つ目のポイントが、命を捨てる牧者と逃げる雇い人です。11節でイエスが良い牧者は羊のために命を捨てますと言い切ったのは象徴的です。それはこんなことはユダヤの羊飼いの間にはないからです。たとえ万が一そんな事例があったとしても、それは自分から命を捨てたのではなく事故によるものやったからです。本人は生きようとしたのに命を落としてしまったというケースです。普通は逃げて、そして羊は散らされて終わり。そのためにそういう人が多いから、襲ってきた狼が2匹以上なら許されるけど1匹やったら職務怠慢で罰するという法律がこの時ユダヤにはあったぐらいです。逃げざまに 3,4 匹持って帰って自分のものにしてしまうという、そんな立ちの悪い事例もあったということです。がイエスの言う良い羊飼い、これはいわゆる良い羊飼い、あ、グッドシェファードではなく、定冠詞付きのザ・グッドシェファード、特別な存在。その捨てた命はイスラエルの民に与えられる命だったということです。 そしてその理由が14節から15節、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じですにあるこの知るという関係にあります。この親密さは愛の関係を表しています。父と自分の愛の関係を、今自分は羊たちと思ってるって、三位一体の父との愛を自分は羊に対して持ってるって、これが自分が良い羊飼いとして命を捨てる理由だとイエスは言っておられるんですね。80年代、私がまだ二十歳代の時ですが、初めてアメリカに出張した時、ロサンゼルスの中華料理屋さんに駐在員が案内してくれたんですが、その時そこは駐車場を、まあ、10軒ぐらいのレストランがこう四角く囲んだような場所で、特にアメリカの治安が悪かった時なんで、ハンドルが簡単に動かないようにこう突っ張り棒みたいなんでこうロックしてるのを見てですね、うわえらいとこに来たなと思ったのを覚えてます。ドアを閉めてですね、でそのパーキングエリアの真ん中にドーンと立ってる火の見やぐらみたいなところの上にライフルを抱えたプエルトリコ系の人が 2,3 人うろうろしてるのをチラッと見ながら、その駐在員が歩き出したんで、警備員がいると安心ですねと言ったんです。すると、いやいや彼らは何か起きたら逃げるんだよ、でも彼らがまだいるということは問題が起こってないということや、まあ鏡みたいなもんやというようなことを彼が言ってた。あ、なるほどなって、確かに僕ももし金で雇われただけやったらそうなるかもしらんなって、命かけるかどうかクエスチョンやなと思いました。逆に言うとザ・グッド・シェファード、羊に命をかける羊飼い、これって別次元の存在やなと改めて思わされた次第です。命を捨てる牧者と逃げる雇い人、一つ目のポイントです。二つ目のポイントが、別の小屋にいる羊にも関心を示すということ。16節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。ここにあるこの囲いに属さない他の羊たちとは何でしょう。伝道とは、当時はユダヤ教以外の人たち、そして今なら全く教会には縁もゆかりもないような人たちから、私の羊、私の民という人を呼び覚ますことを言うんですね。使徒の18章9節以降にはこういう言葉があります。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加えるようなものはいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。これは主がパウロに語られた言葉です。でもパウロがそうやったように、私たちの周りにも私たちがまだ気づいていない主の民がいるということ、そして彼らが時至って一人の牧者を仰ぐ一つの群れとなるって、このイメージ、この思いを主と共に共有するということが僕らの務めなんですね。この人は逆立ちしても救われんやろと思ってしまう人が僕たちの周りにはいるかもしれません。でもその思い自体が間違いで、その根っこには自分はこの人よりも救われるにふさわしいものやったというおごりがあります。16 自分が救われたのになんでこの人が救われないと言えるんか。この人が救われることは自分が救われたことよりもっとすごい奇跡なのかって。僕らはただ一方的な恵みによって救われたし、神が働かれるとき、そして神が私の民と呼ばれるとき、全ては可能だという福音の真理に立って、与えられた持ち場でしっかり証しをしていきたいと思います。そして皆さんもよくご存知のクリスチャン作家三浦綾子さん、彼女が教会士、つまり刑務所とかに行ってお話をする人ですね、として囚人と面接したその時の手記にこんな言葉がありました。もし私がこの人と同じことを経験し同じ環境に置かれたら、私もこうなってただろうと思う。鉄格子のあちらとこちらは一歩の違い、いや半歩の違いしかない。レミゼラブルのジャンバルジャンが体の弱い妹のためにパンを一個盗んだことで人生の歯車が狂ってしまったように、誰にだってそういうことは起こりうる。鉄格子の中と外で、外にいる自分がええ人間かって、そんなことは全然ない。私も同じ罪人であって、善と悪の境界線は自分とその人の間に引かれているのではなく、自分の真ん中を通ってる。だから試みに合わせずという主の祈りがどれほど大切か思い知らされると言ってました。イエスは天の御国を離れ、本来超えることなんてありえない境界線を越えてこの罪深い世に来られ、罪となってくださった。本来なら何の関係もなかったこの異邦人の私たちにまでその福音を語ってくださった。だから私たちも自分の前にいる人との間に簡単に線を引くことなく、主のこの境界線越えを習うものでありたいと心から思います。別の小屋にいる羊にも関心を示す。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントが、良い牧者を知る。14節15節、私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊のために自分の命を捨てます。父との関係を私は自分の羊とも持っていますとイエスは言われます。だから私は羊のために命を捨てますと言い切られました。このイエスの宣言、これが僕たちにも語られてるって、それが僕たちに対するイエスの思いでもあるということを僕たちはしっかり掴んでるでしょうか。ヘンリー・ナウエンが晩年を過ごしたトロントのラルシュ共同体というのがありますが、その創始者であるジャン・バニエという人は小さきものからの光という書物を書いています。そしてその中で彼は心理学者カール・ユングの言葉を引用しているんですね。ユングはクリスチャンである一人のご婦人にこんな手紙を送っています。ちょっと読みしますね。あなた方クリスチャンには非常に美しいものがあります。あなた方は飢えている人、乾いている人を見るとき、その人の中にキリストを見ていますね。路上の裸の人に衣服を着せるときも、その人にキリストを見ていますね。しかし私が理解に苦しむのは、あなた方が自分の心にある貧しさを見ようとしないことです。あなた方自身の心の中にある破れを覆ってくださるイエスを知ろうとしないことです。なぜ外ばかりにイエスを見、自分の内にイエスを見ようとしないんですか。あなたの中の弱さや破れ、 そこにイエスがおられるのに、そしてそれを王としておられているのに、どうしてそれがわからないんですか。あなた自身の中に飢えている人、乾いている人がいるのに気づきませんか。囚人がいるのに気づきませんか。恐れや不安という牢獄に閉じ込められた囚人がいて、そこで泣いてるのに気がつきませんか。そしてそこにあなたを助けるために、いや今すでにあなたを支えておられるイエスがおられるのが分かりませんかと。つまりイエス・キリストは私たちの目の前の過ちに陥っている人にもおられ、私たちの中にもいる。過ちに陥っている人と同じ弱さが私たちの中にあり、その両方にイエスがおられる。私たちが誰かに伝道したい、この人の間違いを正してあげたいと思うとき、実は私たちも同じ間違いの境界線上にいるということ。いやそれだけじゃない、自分もまた破れを持って、イエスがそれを繕ってくださってるということが分かったとき、そしてその癒しを受け取ったとき、僕らは初めて本当に伝道ができるんですね。私の囲いに属さない他の羊たちを本当の牧者のもとに連れ戻すためには、その御心をなすためには、私たちこそがその牧者に今日も変えるという、その方向性を持っていることが必要だということです。私も飢えてる、私も傷ついてる、私も寂しい、私も悶々としてる、私も不安だ、この貧しさ、愚かさ、恐れに寄り添ってくださるイエスがおられる。ここに確かにおられる。これは子供に対する伝道、信仰継承という局面を考えたらもっと分かりやすいかもしれません。子供が自分の苦しさを親に打ち明けてくれるというのは、子供を助ける上で大切な局面です。でもなかなかそれをしてくれない。それは親が立派すぎて、そんなこと言ったら叱られるか、低く見られるか、親はもともとそんな気持ちは全然ないんだけど、でも子供がそう思ってる可能性があって、それが壁となってるという状態です。実は親も同じかそれ以上に弱く苦しみ悩んでるのに、子供はそんなこと予想すらできないわけです。だから子供が小さくても、たとえ小学生ぐらいからでも、親のしんどいことを話し祈ってもらうということをしたら、コミュニケーションや信仰継承やいろんな意味でも伝わることが多いと思います。でもそれは形でだけやってもすぐに分かるし、すぐに通用しなくなる。そうではなく、親が本当に自分の弱さをイエスに支えていただいてるって、その方向性が見えた時に、子供の心にも本気でイエスに頼ってみようという思いが生まれるんだと思います。それは教会生活もしかりです。大切なのは方向性、奉仕してる、献金してる、礼拝ちゃんと守ってる、それ自体は素晴らしいことです。でももっと本質的なこと、イエスが望まれていることは、イエスの方を向いてる、その方向性です。場所は近くにおるし、やることもちゃんとやってる、でもイエスの方を向いてないって、的外れって、ピント外れいうことはないように気をつけたいと思います。それは牧師自身にも言えることで、今日もイエスの方ちゃんと向いてるかって、ちゃんと向くことができてるかって自戒を込めてそう思いますし、今日もその思いでここに立たせていただいてます。最後に、先週終わったパラリンピックですが、 NHK の解説でレジリエンス、回復力 という言葉が何度も語られてました。折れない心、皆さんにもそれはあるかもしれませんが、特に障害のある方にはそれが顕著であるような気がします。イギリスの義足のスプリンターピーコック選手、彼はロンドンとリオのパラリンピックで2冠を達成し、今回3冠を狙うためにやってきました。彼は王者でありましたが、それでも私はチャレンジャーだと試合前に言ってました。そして最終レースの結果は兄はからんや、1、2、3位が全部 0.01 秒差で、彼は3位でした。それも3位は2人が同時ゴールをしたんで、最終4人が表彰台に立ちましたが、3位がなかなか表示されず、写真判定を長々とやってる間、みんな思いっきりハグしてお互いを祝福し合ってるんですね。走れるのは本当に幸せ、とにかく走れてよかったって本気で思ってるのが伝わってきました。コロナ感染防止でうるさく言ってるんだけど、そんなん無視しての思いっきりのハグですよ。それはもう人生終わっても、ここで終わっても悔いなしの気持ちなんかなって思いました。かつ世界中の大会で窮地の仲やろうし、もうお互い心からお前も相変わらずすごいなって頑張ってるなって、お前のこと尊敬するよって言い合ってる姿です。なんと健全な人たちなんやろって、それに比べてなんと互いを祝福できない不健全な僕らかと思います。目の見えるようになった盲人と、いまだに目の見えないパリサイ人がいます。イエスの生き方をしたガンジーと、自分の栄光を求めるクリスチャンがいます。レジリエンスあふれた彼らと、自分のくず折れた心にイエスを迎え入れずに傷ついたままの僕らがいます。弱さを認め、牧者なるイエスを迎え、その門から出入りし、そして日々良質の草をあなたははんでるかって今改めて問われているような気がします。あなたはどちらでしょうか。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちは恐れと不安と傷を持つ弱い羊です。この私たちに、私は羊のために命を捨てますと語ってくださった主よ、どうぞあなたを我が心にしっかりと迎え、あなたの確かな癒しと回復をいただくことができますように、また真の羊飼いに牧していただき、養われることこそが今度は私たちの他者への伝道の力であると、今日教えていただき感謝します。自分で境界線を設けることなく、あなたの求める別の小屋の羊にもしっかりと目を向けさせてください。また今日初めて福音に振られた方もおられるでしょうか。どうぞこの礼拝をそのお一人お一人にとって、真の牧者を受け入れ、神の子とされ永遠の命をいただき、この世にあってはあなたの幸いなる羊として生かされ、地の塩世の光として歩み出すことができますよ。そして時至っては天の栄光の資産を受け継ぐものとしてくださいますように、心からお願いします。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。